刻は5時38分、もうすぐ39分になろうとしております。タッシー、タッシーのと
千葉へのでお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー、
周波数 76.7MHz、 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。 JOZZ3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。
今ですね、
はい、
ファックスでクレームが届きました。
あ、なんですって、なんですって、
ファックスでクレーム届きました、
はい、
ラジオネーム久しぶりだな
ぁ。誰？
嬉しい。元気かなぁ。ラジオネーム、スローライフマム。
マジか。
すごい。
わ
ぁ、
すい。
ご無沙汰しております。
本当です。ありがとうございます。
っていうか、
うん。
こら、もうお怒りですよ。
お怒り。
こら
ー、なんだ、
面白すぎるじゃないですか。
イエーイ。
夕飯作りで、こちとら、包丁握ってるんですから、肩が震えて、危ない、危ない。
やったー。
いやー、本当に笑わせていただいてます。まるでスネクマンショーを聞いてるみたい。
懐かしい。
なるほどね、うん。中学生の頃に戻ったみたいな、スローライフマムでした。
ありがとうございます。
嬉しいなー。
やったー。
もうさっきコーナー終わったばかりで、もう今すぐファックスいただいて、
すいません本当に、ね、
嬉しいですね。
ご迷惑おかけいたしました。
マムさんお元気そうでよかったです、
ね、よかったです。
今日も包丁握ってね、
頑張ってね、料理作ってください。
家庭料理作っていただいてという感じでございますが、
いい、はい、
いやこうしてねファックスいただけると、クレームでも嬉しいです、ね、
嬉しいです。もう本当何でも声
コラーは初めてかな。コラーは
コラーね、ストレートですね。いいですね。
嬉しいですね、はい。今日のファックステーマ、皆さんからのファックスお待ちしております。はい、中学2年生、北海道にいる中学2年生の方が考えてくださったテーマでございます。みんなで決めるぜ投稿テーマシリーズ2017、6月4フラ、今日のファックステーマはあなたの好きな犬の種類です。
うん、ワンコ、
ね、
今日のワンコ、
いろいろな犬がまあおりますけれども、
おりますです。
どんな種類の犬が好きでしょうか、そのね、品種をですね皆さん言っていただいてですね、
はい、
ファックスを寄せいただきたいと思います、
はい、
ファックス番号千葉さんお願いします。
はい、ファックスナンバーは 048-543-2179 048-543-2179 でお待ちしております。
よろしくお願いいたします、はい。北海道に行ってきたよということ
で、ドゥ行きましたね、ドゥに、
ドゥ話をちょっと、
そうですね、しましょうしましょう。
先週の放送が終わってすぐに、
うん、
もう身支度して翌日の昼には朝にはもう出てで、まあ、その夜は、
はい、
違う、その日もう寿司、
寿司ですよ、
まあ、ブログに書いたけど
駆けつけ寿司でしょ、
うん、寿司行って、うん、その2時間後にはジンギスカン行って、
ギスカンで私は合流して、
あ、ギスカン合流、
私は前の日からもうマイノリティリポートしてたので、
マイノリティリポートトム・クルーズだ
そう、そうギスカン合流させていただいて、
して、
はい、
で、いろんな方々と合流して、
そうですね、
うん
うん、
でその後にラーメン、
ラーメンの前に、
うん、
あれですよ、
あ、そうよ、あれだ、うん、ラフィエスタと
ソワレドパリに、
ソワレドパリにご挨拶行って、そう、
私とタッシーさんと DKD さんで、
そうそうそう
そう、だ、私ちょっと無理やり連れてってよ、うん、つって、うんうん、行かせていただいたんですけど、
ね、はい、毎年お世話になってますの で,
そうです、ね、
ご挨拶がてらですね、もうちょっと長居する時間がなかったんで申し訳なかったんですけれども、うん、はい、そしてラーメンだ、
そう、空のラーメン空のラーメンです
何やってんだってい
や食べてたんですよ、
次の日の朝いきなり海鮮丼ですよ、
ああね、丼行ったんですよね、
海鮮丼行って、はい、昼ラーメン、
ラーメン、
すみれ、
すみれのラーメン、
うまかった、
美味しかったあれね、
すみれうまかったな、
本当に
やっぱり
店員のおばちゃんがいらっしゃいませってちょっとロングトーンだったのが私は印象的でした、はい、
さすが名店だね、
そうですね、
うん、
しっかりしてる感じでしたね。
そしてライブだよ、
そう、
ライブやった、
その後ライブやりましたよ、ちゃんと
ライブやりました、
ちゃんとやりました。
でもね、たくさん食べたから、うん、なんか気力がすごい充実しててもうエネルギー満タンなんだよね。
ああ、いいじゃないですか。
だからね、お腹いっぱいで動けないみたいな感じじゃないの。もうね、うん、本当にね、なんだろうね、ウルトラマンが太陽光線を浴びた後みたいな感じになってるわけ。
そうですね。
蘇ったもん、俺なんか。みなぎるものがあったね。
そうか。
ああいうなんかエナジードリンクとか飲むよりも、100倍のなんかエナジーが。
う
ん、
そう、
まあ、
もう地元のね、やっぱ地元を結構食べたわけじゃないですか、
そうそうそうそう、
言ってもそういうのもすごいエネルギーになって、うん、私とリツコは一回カラオケボックス行って二人で芝居のリハをやって、はいはい、 で、それから行ったんですよ。
そうだそうだ。
で、そのリハの会場に入る時間30分間違えて、
はいはい、
結局たぬき工事の途中のなんか農産系というかあの店で、はいはいはい、ソフトクリーム食べました。はい、やっぱり食べました。
北海道でもソフトクリームうまいよね。
美味しい、本当に美味しかった。で、美味しい話ばっかりですけど、
うまい話。
でもライブもね、
ライブやったので、すごいたくさんお客様来てくださって、
そうですよ、
本当にありがとうございました。
本当に本当に
東京都内からあんなにたくさんの方々が来るとは思わなかったな、
ね、
すごい嬉しかった。
そうそう、うん、あの私ごめんなさい、知らない方も何人かいらしたんだけど、リツコは知ってる人がいて、
はいはいはいはい、
もうだから出た瞬間に目が合っちゃったらしくて、すごいびっくりしたとか、
うん、びっくりしたびっくりした、
言っててね、
うん、昔の職場の人とかもいたからびっくりして、って
そうですよね。
いや、驚かそうと思ってみんな黙ってたん
です
ね、うんうんうん、すごい嬉しかった。
だってあれじゃないですか、あの横綱図の方もね、
そうそう、加藤真はこの番組聞いてらっしゃる方、うん、もう長らく聞いてらっしゃる方だったらみんな知ってると思うんですけども加藤真君は何回かこの番組にも出てくれたし、
あ、そう
ずっと、うん、もう本当に、音楽仲間の、
はい、
もう俺の音楽仲間の中でも上近麻里ちゃんとかと、
うん、
まあ同じぐらいの付き合いですね、うん、でブルースセッションを仕切ってた彼ですから、
はい、
それがその彼が今北海道の名寄にね、うん、移住して、もともと地元なんですけど、
はい、
そこに移住して札幌での私のライブに駆けつけてくれた。4時間かかったって言ってましたね。
うわ、そうだったんですか、嬉しいですね。
これでも、いや本当久しぶりで、彼がだから東京から出ていく時のパーティーに行きたかったんだけど行けなかったんですよ私。だからなおさら心残りだったんだけれどもそのまた会うことができたということでね。それは彼が横綱図の元メンバーという、ね、
そうですよ、
初めて横綱図のメンバー目の前にして歌ったのは座布団
ね、
いや森さんと千葉さんのこの座布団シスターズの活躍っぷりたらすごかったね
まあね、ただね
これまでで一番激しい座布団だったんじゃないかな。
そうですね、まあ先の宮でももちろんやりましたけど、うん、また違ったね。
北海道の方々、札幌の人たちはもうここぞの一瞬にかけてるから、
うん、そうそうそう、
年に何回もやる場所じゃないから、ここしかチャンスがないっていう絶叫だよね、
うんうん、そう結構な声でしたよね。
いやもう圧倒されるわ、
うん
うん、すごい盛り上がり方だったね、はい、嬉しかった、
うん、
座布団シスターズすごかったね。
座布シスターズ
暴れ具合がすごかった、
まあ、
でもまあミュージカルの方もね、
そうですね、
ね、楽しくできてよかったですよ。
そうそう、笑ってくれて、ね、
みんな大爆笑だった
な。そう、すごい笑ってくれて嬉しかったですね。
いや、ウケてんな今日と思ってさ、すごい嬉しかったね、
はい、
そう、ああいうのをいただくとまた元気が出てくるというもん
で
も
ないですね、本当です、
うん、でその後また打ち上げで
打ち上げましたね。
食って食って食いまくってね。
そうですよ、うん、初め生ビール出せないって言われて、
はいはい、
ごねましたもん私なんとかなりませんかね、
札幌クレーマー、
札幌クレーマーやっちゃったそしたら今回は特別ですって言って生ビールにしていただいたんですよ。でもそれがまた美味し
かった。ファインプレー、
イエーイ、
すげえじゃんか、意外と影の功労者だったりする時あるんだよね
やっちゃいました。
でも千葉さん、はい、何でもやってくれるからねオーダーも取ってくれるわ、会計もしてくれるわさ、いやいやもう本当にね
あんまり言わないでください、そういうキャラだと思われちゃうからそんなことないですよ、
すごいしっかりしてんだよ、
もう自由奔放ですからね、う
ん、でも大体忘れ物するけどね。
そうです、北海道に忘れ物しました。
北海道にもう忘れ物してきた、
はい、
ね、
靴忘れちゃった
いや別に裸足で帰ってきたわけじゃないんだけどね
そうだ、そう、靴忘れちゃった、
そうだ、ね、そういう綾野なんですけどね、
はい、
まあいろいろな恋の形がありますよ。初恋とかドス恋とか
だからなんで恋の話に持っていくのよ、
ね、はい、そう、中学校に行きまして、
行きましたね、
DKD 中学
行っちゃったですよ。
具体的な中学校の、ね、中学校名出せないから
それはちょっと伏せますけど、
そのでっかい道中学になっちゃうんだけども、うん、毎回投稿くれてるでしょ、中学校の中学生2年生のみんなが、
うん、
その彼らとねついに会うことができて、
ね、
ラジオネームと顔を俺見渡して、
うん、
あ、もうこんな顔してたんだねって言っちゃって
そうそう、
あ、こんな顔してたんだって言って、言って、うんうん、でまあ初めましてというか、うん、なんていうか複雑なんだけどさ、
そうですよね。
いやでもなんかすごく、なんか握手求めてくる子とかがいたりとか、
一人もそれこそ芸能人が本当に来たみたいな、あーみたいな子もいたしわ
みんな緊張してびっくりしてたね、
うんうん、まあ早朝でしたから、
フリーズしてたね
、うん、固まってたけど、
いきなり
いきなりですもんね、
う
ん、
でもまあ校長先生とか教頭先生にご挨拶してね、 本当にご理解いただいて、いきなりね、何者か分かんないような集団がね、どやどやと押しかけてきたもんだから、
そうですよ。
それでも本当に歓迎してくださってですね、で生徒の皆さんとお会いすることができて、
はい、
記念写真も撮ってね、
ね、撮りました、ね、
本当に嬉しかった。今日もたくさん届いてますよ、 DKD 中学の皆さんからメッセージが ね、
ね、ぜひぜひ
後ほど読まさせていただきますね、はい。ではですね、 CM をもう挟みまして、楽しい北海道思い出もね、思い出もこうたくさんあるんですけど、まあ時間がありませんけれどもね、はい、CM を挟んで、千葉さん関連のライブインフォメーション、
はい、
ね、そして歌い人語るまたいろいろライブが決まり始めました。
おっと、
夏の陣でございますね、こちらも CM の後お届けしたいと思います。さあ、それではですね、ライブインフォメーションをお届けしようと思います。まずは、女優千葉綾乃さん関連のご案内お願いします。
はい、先に言います、私は出ませんが私の所属しておりますPカンパニーの芝居、なんと来週本番を迎えます。
来週か。
そうなんですよ、私受付というかそっち側の超担当で、チラシにもクレジットが入っちゃってるぐらい制作になっちゃってるので、結構頑張ってやらせていただいてるんです。今回はですね、シリーズ罪と罰ということで、
はいはい、
まあ、ちょっと悲しい話というか、実際に、1903年ニューヨーク州コニーアイランドで電気処刑をされてしまった象のトプシーの実話を元にしたお話。なんと人間が象をやる、でもライオンキングではないと。結構真面目な話だけど、まあ、ファンタジックに演劇として面白い作品をができていると思います。トプシーというタイトルになります。2017年6月28日水曜日から7月2日の日曜日まで、東京池袋シアターグリーン5階ボックスインボックスというシアターで、上演させていただきます。こちら本当固めの内容なんですけれども、ぜひいろんなこと方に知っていただきたいということも含めて、こういうテーマで、うちのカンパニーやったりしてるんですね。それを、上演いたしますので、ホームページの方を見ていただければと思います。 P カンパニーで検索していただきますとすぐ出てまいりますので、ぜひチェックなさってください。
よろしくお願いします。
それから私個人はですね、10月の17日に、渋谷で、ちょっとライブに参加させていただくことが決まりました。
お芝居小芝居入りの
小芝居入り歌も踊りもやりますというやつ。
来たぞ
詰め合わせ系をやります多分、また後日 ご報告できると思いますので、それあそうなんだなって思っていただければと思います。
そうだね。
あと素人劇団の方でちょっと演出なんかもやらせていただく予定になります。それ11月の24号とかにやる予定ですので、ぜひまた ご報告させていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。私のライブにもまだ千葉さんは出ていただく今年予定になっておりまし
てですね。そうでした、
そのあたりもあるんですけれども、私無伴奏独唱歌い人語る7月はひとまずライブはまだ入ってないけどね、とりあえずいろんな準備をさせていただきたいんですけれども、8月の14日お盆直前、もうほとんどお盆ぬですね、これはね、月曜日だから本当にお盆ぬなんだよね
そうですね。
練馬の B ボーンというライブハウスに出演させていただく運びになりました。これは、私がよく、通っているエコダのシャモハチというお店があるんですけども、非常に美味しい居酒屋なんですが、そこのパーティーです。
おそうなんですか、
練馬の B ボーンでシャモハチパーティーがございます。
あ、いいですね。
ここに私出させていただく運びになりましたそれからその4日後埼玉県富士見野の、産業文化センターのイベントにも、出演させていただく運びになりました。こちらは入場無料だと思います。詳細はまだ決まっておりませんがね、そしてさらにその4日後8月22日の火曜日、小劇場じゃがいも村、
そうだ、
中野区鷺宮にあります小劇場じゃがいも村にて毎月1回のワンマンライブが開催されることが決定しておりまして、
そうです、
半年間やります。
やります、
その第1回目がこの8月22日でございまして、ね、
はい、
8月22日の火曜日夜7時半、ここに、寸劇新作を引っ提げてですね、登場するという感じでございますね、8月14日、8月18日、8月22日、 暑い夏になるな。
すごいですね。4日刻みとかすごいですね。
4日刻みとか俺大丈夫なのかなとか思ったりもしてるんだけどね。はい、まあ全てタイプの違うライブになって、うん、歌い人語る、登場いたしますので、まあ、詳細は歌い人語る .com の方でねご案内差し上げてますので、そちらの方もご覧になっていただければと思います。はい、ではですね、4時間のトワキン、いよいよ CM の後は後半に突入いたします。
はい、
今日も T7 お届けいたしますが、7月で終了することが決定しておりまして、いよいよ最終回モードに、最終コーナーですね、回り始めました。今日の T7 何が登場しますでしょうか。お楽しみに。16時から20時、午後8時まで4時間お届けしている、このトワイライトアベニュー767金曜日でございます。
はい。
4時間番組になって、うん、ねえ、結構経ちますけど。
そうですね。
なかなかだいぶ体が慣れてきて。
よかったですね。
もう全然長く感じないというか、うん、まあ、最初の方が長く感じてなかったような気がするけど。
まあそうですね。
足りない足りないっていつも言って。
そうですよね。
時間が足りない足りないってよく言ってたからね。はい、4時間になるとですね、このあたりがこの折り返し地点。
はい。
ここからまた2時間、うん、2時間番組2つやってるような感じなんですけど、
まあ、そういうことですね、
ね、ここから先が折り返し地点なわけでございましてですね、はい、いよいよ最終回近づいてきたな、ここからのコーナーはこちらをお届けしたいと思います。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日フライデーのこのコーナーは、昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証する、タッシータシロの徹底的にテレビテーマ、通称 T7 をお楽しみいただいておりますよ。
さすが横綱ですね。
なんで綱なの？なんで綱？
ね。まあ、6月は、場所がありませんから、はい、次の7月場所に向けてですね、今、猛稽古中という感じで。
ね、まあまあ、そうですよ。そうです。
めんどくさくなってきてね、
してます、してます。頑張ってますよ、
ね。いいじゃないですか。
はい、
さあ、T7 でございます。
お
前々から、ちょっと先頃からお伝えしてますように、うん、いよいよ7月でこのコーナー、8年間続きましたけど。う
ん、あー。8年ですか。
8年以上続いてますね、
うん、
ちょっと詳しく厳密に数えてないんですけど年月を
まあまあ、
それぐらいやってます、
うんうんうん、
ついに、はい、T7 最終回を7月に迎えるという感じでございます、
はい、
7月の3週目に、本編最終回、うん、そして、最終金曜日に、うん、りっちゃんに遊びに来てもらってですね総集編をお届けする予定になっています。あ、いいです
ね、へー、
すごいです。私の好きな、
うん、
T7 でかけてきた曲の、うん、なんかこう、有名なのを集めるんじゃなくて、俺の好きなやつで終わらせる。
あ、いいですね。
これをメドレーで聴いていただく
という。なるほど。
総集編をお届けしようと思うんですが、
はい。
ですので、あと今回を含めて、うん、本編はあと4回です。
あ、もうそんな。
もうラインナップが決まっております。音源も入手いたしました。
なるほど。
もうあとは万全を期してですね、
はい、
音楽的に検証していくというところなわけでございますがね。うん、
はい、
ですので今までかなりマニアックなものをやってきましたけど、うん、まあ、先週はエイトマンでしたしね、結構もう有名なところに来てます。
そうですね、有名どころ
ハリマオとかもやりましたしね、
はい、
うん、なんか七色仮面とかもやったから、うんうんうん、結構テレビ黎明期の創世期の有名なヒーローを取り上げてきております、
うん、はい、
いよいよここに到達いたしました。
ね
え。これをご紹介する日がついに来てしまった。本当に終わりが近づいてるんだなと思う。
なるほど。
うん、これが来てしまったら。
うん、
今日はですね、
はい、
1958年。最も古いですね、特撮の中でも。
はい。
うん、実写ものなんですが、
う
ん、
そうですね。
これが、要するに、ここから始まったんですよ、日本のヒーローは。
うん。
日本のテレビヒーローは、
うんうん、
1958年昭和33年でございます。だからもう団塊の世代の方とかはね、
はい、
もう 空で歌える。でも俺だって知ってるもん。
だって私だって知ってますもん。
みんな知ってるもん、
ね、みんな知ってますもん、
うんうん、昭和33年の2月24日にスタートして、
はい、
130回続いたんですね。
うわ、
1959年の7月5日に終了、
うん、
で放送時間はその回その回によって異なる時期があったので、もう多岐にわたるんですけれども、はい、今日ご紹介するのは皆さんご存知かと思います。その名も月光仮面
よっ、来た、素晴らしい。
いやー、ついに T7 が月光仮面に到達したよ。
すごいね、
長い道のりだった。
そうですよね、
あれを紹介してから、これを紹介してから、もうついに最後の最後の方にやっぱり出てくるであろう月光仮面。
はい
ね、
本当に、
まあ、毎週毎週、川内後半作品みたいなのを最近はこうご紹介してましたんで、いよいよかなと、うん、リスナーの方も思ってるかもしれませんね。悪人によって危機に陥った人々の前に颯爽と現れる正義の味方、白いターバンと覆面の上に黒いサングラス、白いマフラー、白の全身タイツに黒いベルトをつけ、裏地に色のついた白マントをまとい、手袋とブーツのコスチューム。すごいよね、この、これが。これが、こう、当時、
うん。
だってまださ、テレビは家庭になかった時代ですよ。
そうですよね。
電気屋さんとか行かなきゃ見れなかった。
うん、
ねえ。それが、その中から急に出てきたヒーローでございます。
はい、
正体ともども衣装をまとった、紛争者なのか。超科学や神秘現象による変身者なのかも謎である。
あ、そうなんですね。
謎なんです。
へえ。
ハテナなんです、すべてが。
はあ。
すべてがハテナなんですね。
はーはー。
声はその探偵の人が主人公なんですけど、その探偵の人との声と同じなんですけど、うん、だからといって正体は一切分かっていません。
なるほど。
仮面ライダーとかはさ、うん、変身するシーンがあるじゃん。
見せちゃいますもんね。
だからこの人が仮面ライダーになるんだ、
うん、
早田隊員がウルトラマンになるんだ、これは分かってるんですが、
うんうん、
月光仮面にはそれがないんです。
はあ。
颯爽と現れるんですね。
へえ。
バイク免許持ってますから。
バイク免許あります。ありますね。
教習所通ったことは間違いない。
うん、確かに、ね。
免許持ってるってことは、顔写真があるっていうことなんですね。
捕まっちゃった時にはバレちゃうってことですね。
ですね。
うん、そういうことか。当時はしない。
しない、しない、しない。夢のないこと言わないの。
ね、言わない、言わない。
憎むな、殺すな、許しましょうという、そういう理念を持っています。
はあ。
で、ヒーローでも、うん、その、要するに敵を倒すと、敵を死滅させることがないんですよ。月光仮面って、
うん、
実は、
うん、
これが理念だから、うん、悪人といえども懲らしめるだけなんです。
懲らしめる割に銃なんですね。
この銃がまたポイントで、
うん、
その人は撃たないんです。一切撃ちません。
へー、う
ん、過剰に傷つけることはなく、人命は決して奪いません。
うん、
武器としてのこの2丁の自動拳銃というのは持っているんですが、うん、もっぱら威嚇と牽制だけに使っています。
まあ今のおまわりさんと一緒ですよね。
発砲しても悪人の武器を撃ち落とすためにしか使わない。
うん、
うん、ターバンの前に、前面にはですね、三日月のシンボルが飾ってありますね。
はい、
これがまた月光仮面ですよ、
うん、
ね、
うん、
これは月の満ち欠けを人の心になぞらえていまして、今は欠けて不完全でいてもやがて満ちる完全になることを願うという理想のマークだそうです。
すごい。へえ。
すごいでしょ。
すごいわ。
哲学的じゃない
の。深い深い。
そして月光は月の光というのは善人のみでなく悪人をも偏りなく照らすのだと。これだからね、月光菩薩なわけですね。
あーはー、
発想が。
なるほどね。
もともとアメリカのそのスーパーマン的なものを持っていこう、もともとね、なんかタヌキの実写のドラマをやったところ、うん、視聴率全然もう鳴かず飛ばずで、
はい、
ちょっと時代劇セットとか作っちゃったもんだから経費があまりにもかかりすぎた。
なるほど。
だからここで経費節約のために、うん、もう全身のこれ白タイツとかにして、
うん、
バイク走らせてヒーローものやろうっていうことになって月光仮面。
へー。
だからもう経費節約がまず先、
あ
っていうところだったらしいね。
なるほど。
原作脚本が川内浩範、
うん、
あのおふくろさんのねあれでも有名な、
あの方ですね。
日本初の、
うん、
日本初ですよ、フィルム制作による国産連続テレビ映画でございます、
うん、
そして日本ヒーロー番組の元祖でもあります。本当だよね、 これから全てが始まった。
そうですよ ね本当に
時代劇と探偵活劇の要素を組み合わせた作風はその後のヒーロー番組に多大な影響を与えました、
うん、
漫画化された後に実写映画化されその後1972年にアニメテレビドラマ化そして1981年には実写映画化がされています、
うん、
この72年のアニメっていうのを俺は見てたよく。
あ、そうですか。
このね58年のはもちろん生まれてないんで、
うんうん、
昭和33年
ね、
だからほとんどこれは見てない見てないというか、
う
ん、なんか懐かしのテレビ番組みたいな一瞬しか見てない、
ね、はいはい、うん、
で、この川内浩範作詞、小川沖弘先生作曲のこの主題歌、
はい、
すごいですよ。もう当時の特撮界のレノン・マッカートニーみたいなもん、うん、まだビートルズデビューしてないけど、うん、この主題歌月光仮面は誰でしょう、
はい、
ね, ねこれとともに子供たちの圧倒的な支持を受け、
うん、
平均視聴率 40%、
うん、
すごいね、最高視聴率東京地区 67.8% すごいな、
考えられないですね、
考えられないね、を記録して放送期間は当初3ヶ月の予定だったのが大幅に延長されました、
うん、
ねえ、ほとんどもう1年以上1年半か
そうです ね、うん、
放送時間には街中の銭湯から子どもの姿が消えたという伝説があります。
なるほど、
ね、うん、月光仮面は誰でしょうのレコードは、うん、当時の子ども向け楽曲としては異例の10万枚以上を売り上げる大ヒットとなりました。
当時の10万枚以上は相当やばいですね。
これは本当にすごい、
これはすごい、うん、うん、
しかし、指揮者と言われる層からは評判が悪く、
うん、
続悪視され、月光仮面の真似をして子供が高所から飛び降りて、
はいはい、
怪我または死亡する事故が続発しました、
うんうん、
新聞や週刊誌から有害番組だと批判を受け、週刊新潮を川内が提訴するという騒ぎも起きています、うん、この結果59年7月5日をもって打ち切りになった、最終回の視聴率は 42.2% でした、
うん、
いやーすごいです
ね
これほどのものでしたから、ここから全てがまあヒーロー番組は始まっていったわけですね、
うん、
いやーこれ ね
これ宇津井健さんでしょ。
あ、そうなんだ。これそれはスーパージャイアントですね。
あれ？
そうです、
ね。あ、そうでし
ょ。はいはい。
あ、そっか。うん。
これは違う方なんですよね。でも経費節約のために、うん、有名タレントさんは使ってない。
なるほど。
うん。
でもあれですよね。現代劇のセットって言い方おかしいけど、
うんうんうん、
家でやれるわけですよね。
そうそう。
撮るのがね、収録が。
収録がね、うん、事務所のベランダだったんで、悪のアジトももうベランダだったんだって。
なるほど。
すごい状態ですよ。
はいはいはい。
これがね、この主題歌にも実は反映されています。
お、
経費節約の影がこの主題歌にもあるというところでございまして、うん、まずはこの1958年の大ヒットした皆さんがよくご存知、まあ本当にねこの年代の方々だったら空でも覚え、ね、歌えれるでしょう、
はい、
当時本当に10万枚の大ヒット曲だったという、
うん、
月光仮面は誰でしょう、こちらね近藤芳子&小畑くるみ会ですね、
うん、
こちらの歌声で聴いていただきたいと思います。
「ママ誰かは知らない」
すごいですね。
すごい、うん、
なんかやっぱり他のこの時代のこうやってお届けしてきた特撮ソングをから抜きん出てるメロディーとアレンジ、これ再録版なんですよ。オリジナルでテレビで流れていたテレビ版じゃないね。
へ
ー、うん、もっともっと古い音だからさ、
あ、そうですよね、う
ん、ここまではクリアじゃないと思うんだけど、うんうんうん、でも演者の方々は歌ってる方は近藤よしこさんだと思うんだけどね、
はい、
まあ本当にスタンダードメロディーになってるね。
うん、
これがだから何もなかった特撮ものがそれまでなかった状態で生まれた曲なわけでしょ。
そうですね、
要するにゼロからなんだよね、
うん、
それまでヒーローものなかったんだからさ、
はいはい、
そこでこういうものが出てきた、
うん、
でこれがスタンダードになった、10万枚売れた、すごい、うん、
すごい、
これはすごい ね、それぐらいの力を持ってる。ここのカンカンカン、八つ打ちが、
うん、そう、カンカン、これね、
この緊張感がすごいんだよな。でここで広がりを見せる、そしてサビもう一回繰り返して1番が終わる、
うん、
このあたりがすごい。やっぱりハットリメドリー、ハットリメロディーの継承者の小川先生ですから、うん、すごいんだよね、展開が。でやっぱり青い山脈にちょっと似てる。
あ、確かに確かに、似てますね。
これはアメリカのワンステップとかツーステップのリズムをこの青い山脈っていうのは取り入れていて、うん、その手法を持ってきてる、
はあ、
うん、で楽器がいっぱい鳴ってるけども、うん、当時は実は意外と B 面の月光仮面の歌の方が主題歌だったんですよ。これ副主題歌の実は。
へー、そうなんですか。
でもオープニングに子供の声とともに始まった方が番組としてはいいだろうということで、うん、副主題歌をオープニングに持ってきたんですよ。
は
ー、相当ねじれてるんですよ。でこっちの方が有名になっちゃってるから。実は月光仮面の歌っていうのがある、
うん、
これが主題歌なんだけれども、主題歌じゃないような扱いを受けて
もうでもあれですよね、この何レコードの頭のところに主題歌ってついてます、はいはい、
そう、主題歌ってついて
ます
よね。
ね、結局ねじれが。
録音する際は当時銀座にあったこの制作会社、はい、先行者の会社の2階で5人くらいの編成でオーケストラを使って撮ったそうです。
うわ、
スタジオじゃなかった。
うわー、事務所
事務所、
うわ、
事務所撮り、
事務所撮りね。
トランペットとサックスフォン、うんうん、ドラム、それからピアノとフルートだけだったらしい。で今これストリングされてるバイオリンとか、
うん、入ってるし、
バイオリン入ってるでしょ、
ええ、うん、チャチャチャチャっていうのは
木琴とかだよね、
ですよね、
うん、すごい。チェロとかのストリングスが入ってる、
うん、
でもこれは当時予算がなくて部屋に入れないから、
うん、
やりたかったけど部屋に入れないから使わなかったらしい
は
ー、オリジナル版はもっとシンプルで、
うん、あー、
まあ変な話、荒々しいですよ。
なるほど、
ね、こういう、まあ、撮り直しでこれがまたこういうクリアなバージョンになってまた残ってるという話ですよね。でもこれも相当緊張感、俺らが知ってるのは大体このバージョンだから、
ね、そうですよね、うん、うん、
いやー、いろいろ歌にも録音のドラマありなんです、
ね、すごいですね。
で今日は、
はい、
せっかくですんで、
はい、
私の思い出もちょっと振り返りたいから、あれその70年代に放映されたアニメの方のやつ、
へー、
これがね、歌詞一緒なんですよ。
はい。
歌詞一緒なんだけど、
うん、
かっこいいメロディーが。
あ、そうなんです
か。もうやっぱね、70年代なんで。めっちゃかっこいい。いいね。
すごい。
こっちの方が俺はどちらかというと見てた。
あー、へぇ。
どこの誰かは、
あ
ー、かっこいい。知らないけれど、
フルート。
誰もがみんな、
うまい。
知っている。月光仮面の王子さんは正義の味方よ、良い人よ。
来るね、
来る、
メジャー、こっからメジャー。
晴れの王子さんで行く月光仮面は、
うわ、かっこいい、
絶唱、
かっこいい。
月光仮面は誰
かっこよすぎるよ。これが正義を愛する者、うん、月光仮面って言って、1972年昭和47年のアニメ、
へー、
アニメ版、
そうなんですね。
で、あの昭和30年代の漫画のアニメ化がリバイバルしていた頃だったのね、これ。だから月光仮面もアニメ化されて、
なるほど。
で、覆面じゃなくてなんかね、マスクみたいな感じだったの。
へ
ー、ヘルメットマスクみたいなやつ。
はー、
見てたね。
そうですか。私生まれる前ですね。
あ、そうか。
ちょっとだけ生まれる前、う
ん、このスイングな感じとなんかスリリングな感じの、うん、当時のやっぱりもうね、72年だからさ、ウルトラマンブームとはとっくにもうあるわけ。
すごい、
すごいかっこいいよ、これ。よく歌ってた、すごいよく歌ってた、これ。
へぇ。
で、実家の隣、実家に風呂なくてさ、
はい、
で、隣の誰さんだっけ、あの人、俺、うちの実家の隣の人、
知らないですよ。
あの人の家に風呂を借りに行くことがよくあったんだ、
はい、
この時によく、あの、じゃあ、ジュースでも飲んでいいなって、風呂上がりに。
うんうん、
で、今にこう呼ばれて、
はい、
ジャブ台かなんかに座って、うん、これを見たよ。
なるほど。
月光仮面アニメ。
人んちで。
人んちで。
人んちで。いいですね。
うちにテレビあったんだけど、うん、人んちで見てた。
いいですね。みんなで見る感じですよね。
アレンジかっこよすぎだこれ、うん。歌詞が一緒ってすごくない？
すごい。
歌詞は違う、一緒なんだけど、メロディーとアレンジは違う。
うん、
ほら。さらに、うん、今日は
さらに、
もう本当にもう大盤振る舞い、
はい、
あの月光仮面をグループサウンズでモップスというグループが、
はい、
あのアレンジしたすごいのがある、これはもう相当すごくて、グループロックで、グループサウンズでロックでモップスがカバーした月光仮面、もうブルースこれ聞いていただきたいです、はい。
誰だか知らないけれど、誰もがみんな知っている、月光仮面のおじさんは正義の味方だ、いい人だ。月光仮面は誰でしょう、バキュー、弾よりも速く、力は機関車よりも強く、
スーパーマンのキャッチブレーズ、
ライフルだか、スローを見ろ、これだ、
動きだ、
月光仮面だ、そうです、月光仮面です。月光仮面のおじさんは遠い宇宙の体からこの地球に姿を現し、正義に近づくと天界め、日夜正義のために戦い続けているのです。月光仮面のおじさんは
一体誰でありましょう、誰であり
ましょう、誰でありましょう、
めっちゃブルース、
頑丈緊張頑丈で着いた。
月光仮面のおじさんはただいま地球上に着いたばかりだとおっしゃっております。
アフイリスタクイラホンダ君だ。
私の大好物はレバイタメライスと餃子
と言っております
。何
語、ロリンチョホンテペペペペ
ペペペペ、ごもっともです先生、ごもっともでございます。
モンドモンドモンド、
やはりマリリンモンドは良かった、今の女子はなっとらんと言っております。
泣いて時間、
時間がなくなってきたので最後の一言を決めたいと言っております。
そんならばアンチャー、
いやすごい作品
ですね、
すごいですね、
これは何なんですか、
とてつもないですね。これだからグループサウンズのあの時代にモップスというグループが吹き込んだ月光仮面というね、
へー、
こういう曲まで、こういうタイプのものまで生まれるぐらい、
うん、
まあすごい影響力、
社会現象ですね、うん、完全な ね、うん、
いやもうパワーブルースだぜこれ、
すごい、
こう終わり方、すげえエフェクト、
うん、誰でしょう、
あすげえイエーイ俺たちがライブハウスでよく聴いてる感じがするよこれね。いや、というわけでございましてね、
はい、
今日はすごいですね、
うん、
月光仮面、うん、これ聞いていただきましたね、いよいよ T7 もラストスパートでございまして、はい、あと残すところ今日を除いて3回プラス総集編という感じになりました、うん、ぜひ、来週もまた T7 お楽しみに。